11泉佐の昔と今第316回根室州と日根野省の人々。現在の泉佐野市域ほぼ全域にわたる日根野省は上級貴族である九条家が治める荘園でした。戦国時代に九条家当主を務めた九条政元は日根野省に滞在していた文亀元年1501年から永正元年1504年の間に旅引き付けを記しており、その内容から当時荘園に暮らした人々の様子を垣間見ることができます。今回は旅引き付けを通して根室寺の動きと村人の動きについて注目してみましょう。根室寺から葛城山系を北に越えた場所に位置する日根野省は、中世より根室寺と経済的信仰的に深い関わりがありました。根室寺は建武4年1337年に足利尊氏から新立省泉南市を寄進されて以降、次第に泉の国へ勢力を拡大し、その影響は日根野省にも及びます。とりわけ九条政元が下校した当時の日根野省は、泉の国守護細川氏と根室寺の両勢力が拡大し、荘園領主である九条家の財政を圧迫していました。また両勢力の拡大は九条家のみならず、日根野省に暮らす村人にとっても生活を脅かすものでした。九条政元の記した旅引き付けは、根室州や守護方に翻弄される村人の様子を伝えています。根室州や守護方が攻めてくると、村人たちは牛馬で家財道具を運搬して家を空け、山にこもりました。例えば文亀2年1502年8月21日に佐藤宗兵衛と根室寺の小坊主たちが入山田村に乱入した際の対応として、政元は、もし根室寺の軍勢が退散しないのであれば、地毛村人たちはことごとく深山に引きこもり、家を空けて国方守護方に報告をするようにしなさいと述べています。山にこもるという対応は、敵が攻めてきた際に村人たちが身を守るための典型的な方法でした。また時には安全をお金で買うこともありました。前述の事例に引き続き、佐藤宗兵衛ら根室州が佐野周辺や日根野省に陣を構えていた際、扇土丸の番頭が根室寺へ直接出向き、一つ入山田の省内で陣所を構えてはならないこと、二つ道地で乱暴狼藉をしてはならないことを定めた禁税を根室寺から取得しました。文亀2年1502年9月8日上、禁税とは特定の場所において特定の行為を禁じるもので、この場合入山田の省内の安全が根室寺によって保障されたことになります。しかしこうした禁税の発給には多額の費用がかかり、その返済は村人のほか、この禁税によって安全を得られる九条政元、七宝龍寺、滝の宮、日走神社などにより分割されました。このように根室州の侵攻により、村人は生活を脅かされる場面が多くありましたが、逆に根室寺から安全を保障される場面もあるなど、日根野省の村人にとって根室州や守護方との関係性を保つことは、彼らの生活を保つことにつながっていたといえます。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、ファックス 469-7141、 休館日月曜、毎月最終木曜、いずれも祝日の場合は開館し、その翌日が休館。時間9時から午後5時、無料。日本遺産北前船文化をめぐる丸2、問い合わせ文化財保護課。落語の中に江戸時代の佐野の豪商飯野家を題材にした「タバコの火」という上方落語の古典名作があります。昔大阪の北の新地にあるお茶屋で、芸者や太鼓持ちに大盤振る舞いする老人が、次から次へと帳場にお金を立て替えさせ、 建て替えのお金があまりに高額になったので断ったところ、建て替えたお金を皆倍にして返して帰っていきました。後になってこの老人が飯野の旦那と分かったお茶屋は、どうにか機嫌を直してもらってまた遊んでもらおうと、あの手この手を使うが、という内容のお話です。飯野家は江戸時代に佐野を本拠地にして大富豪となった廻船業者の一族ですが、タバコの火は当時の飯野家の豪商っぷりを今に伝える落語となっています。今回本市の元職員である落語家の林家染座さんにタバコの火を演じていただき、行政情報番組「佐野テレ」の中で3月前半と4月前半の2回に分けて対談という形で落語を紹介していますので、ぜひご覧ください。市ホームページや YouTube でも公開しています。